どうも皆さん、小玉です。
はい、高木です。
この間高木のライブを見に行った、はい、前にね、
まあはいはい、
下北沢だった
じゃん。ああ、そっかそっか。
だからその下北沢で有名な、
うん、
アンゼリカっていうパン屋さん、
へえ、なんかパン屋さんみたいな名前だね、本当に、
う
ん、
そうの名物の味噌パンっていうのを食べ、う
ん、ああ、聞いたことあるかもしれないな。
本当
下北なんだあれ。
味噌パン、そうそうそう、あのもうこのアンゼリカっていうお店何でしたかっていうと、うん、まあバナナマンさんが昔よく下北沢に住んでたと思ってて、
それで見たのかもしれないな。
それがなんかね、もう今月末でもう店を閉めるということになったらしいところで、でまあラジオで聞いてて、で一度行ってみたいなと思ってたんで、下北のそのパン屋さんに行って味噌パン食べて、まあ美味しくて、
美味しい味噌パン、
うん、そう、味噌が入ってるからね、なんかちょっと変わった感じかなと思うかもしれないけど、うん、どちらかというとその味噌の甘みが出てるから、
へえ、
うん、なんかしょっぱいとかね、そういうんじゃなくて、だから普通に甘くて美味しいだけど、ちょっと味噌の香りがするみたい
な
パンがあって、
味噌好きだからな俺。
初めて聞いた初めて聞いた。味噌好きなの？
味噌好きだよ俺。味噌しか選ばないもん俺、選択肢で味噌があったら。
例えば？
いや、どういう時に？例えば、いやだからまあ実際あるか分かんないけど、シャカシャカポテトとかでも、もし
シャカシャカポテトで味噌の選択があるかな
バーベキュー味、
うん、
バター醤油、プレミアムバター醤油、
これ うまい、
プレミアムバター醤油、
うんうん、
こちらの、味噌味もあります。じゃあ味噌でお願いします。
いや違うだろ
いやぐらいちょっと味噌っていう選択肢があったら味噌いくぐらい味噌好きだけど、ないその味噌パンうまかった、
味噌パンうまかった。じゃあ高木に言えばよかったね
本当だよ
なんなら差し入れとかすればよかった、
あったらもう食ってたよ
味噌パンの。ライブに
本当に
ライブに入場する前に全部食べちゃいましたんで、
う
ん、
ただあれだよね、ドーナツ食って味噌パン食ってたら水2リットルぐらい必要になるけどね
はじめまして、小玉です。
はいはい、高木です。
ラジオ練習長です。
お願いします。
いや脱水症状になるところだってね、危うくね俺がもし味噌パンを差し入れてたら危なかったね。
ただでさえドーナツで溢れ返ってたから楽屋が。
あ、そうなの、
うん、
小道具でも使ってたしね。
そうそう、
うん、
大変だ。
差し入れもあったんだ。
差し入れ
もやっぱ俺は被るなと思っていなが
ら全然それはもう気遣いないから、うん、本当に
そうで、前さ、うん、高木とさ、天下寿司っていうさ、回転
あったね、
行ったでしょ。
それこそ本当ミスタードーナツの近くにあった、
ね、目の前
あったね、
目の前にあって、であれのすぐ近くなの、うん、アンゼリカって
あ
るんですよ、うん、
あ、じゃああの一角なの。
あの一角で、だからそういうの見てると本当にこの周辺で本当にバナナマンさんとかが過ごしたんだなって思うと、
下北沢、
うん、すごい実感したんだけど、うん、考えてみるとさ、
うん、
もうさ、俺たちとかの世代のせいにしてどうかあれかもしれないけど、
うん、
その行きつけって言ってもさ、なんかチェーンのお店ばっかりじゃん。
まあ結局もう固定しちゃうもんね、そこにね。
そうなるとそのバナナマンさんじゃないけど、
うん、
行きつけのお店がなくなる寂しさみたいなものってさ、
あ
んまりさ経験がないじゃん。
まあ別に別の店舗で食えるとか、うん、そういうレベルだもんね。
そうだ、個人経営のお店だったら、
うん、
なくなっちゃったっていうのはあるんだけどさ、なんかそのなくなっちゃうなっていうことの経験、例えばさ、なんかその人が死ぬとかさ、
ああ、
そういう経験もまだ少ないのと同じでさ、
まあ、
お店がなくなるみたいな経験も
少ない、ね、
だって小学校の頃行ってたさ、駄菓子屋さんまだ普通にあるもんね。
まだあるか、うん、確かにある
んだ。うちもあるもん、近所で普通に。昔あのお金が10円足りなかった時に、
うん、
いいよって言ってアイスボックスを、
うん、
なんか90円で譲ってくれた駄菓子屋さんがまだある、
うん、なんかそう考えると、なんかちっちゃい頃俺、うん、家を引っ越す時に、うん、あのずっと使ってた二段ベッドがあったんだよ、
うん、
上が兄貴で下が俺が寝てるみたいな、うん、その二段ベッドが、まあ、引っ越すに際していらなくなって、
うん、
まあ粗大ごみとして出して、
うん、
であれでかくて運べないからっつって、うん、あの目の前でその あの回収車みたいなでっかいそのトラック の, あのローラーがついてるやつ、
あ
目の前でそのバキバキにされてんの見て俺泣いた記憶あるんだ何の感情だったか分かんないんだけど、物だし、
うんうん、
別に悲しいなんて思わないし、うん、なんだろう、多分飼ってるそのペットが死んでも別に泣いたりしないんだけど、ベッドが
その
バキバキバキバキバキバキってなってる時に何回分かんないけど泣いたんだよね。
その今のその別にペットが死んでも泣かないはいらないよそれあんまり高木にとってプラスにならない
話、ね、うん、なんかそのベッドがね、物の絵の愛着じゃないけど、その時はひょっとしたらそういう感覚なのかもしれない、行きつけのお店がなくなっちゃうっていう感覚は。
なんかさ乗るのかもね、一個ね、
一個なんか、ね、うん、あるんだと思う。
でもさ、好きなお店をだからなくなってほしくないなってお店はあるじゃん、いくつか
あるね、
うん、俺だったらもうなんだろうな、まあまあまあドトール、はい、アイスハニーカフェを、アイスハニーカフェオレを出してくれるドトールがなくならなければ俺はそれで
満足。いや、まあ、結局てんじゃねえかやっぱりその行きつけの、うん、そういう個人経営の店っていうのがあると、
うん、
要はチェーンをさ、うん、人に紹介できないじゃん、
うん、
要するに何か困った時に、うん、ちょっと何か食いたいけど近場でうまい飯じゃないかなってなんか探すのにめちゃくちゃ時間かかる時あるじゃん、
うん、
そういう時に一個カードを持っとくと、それももちろんチェーンじゃない、ね、カードがあれば、
うん、
しのきりそこをしのげたり、
うん、
ずるんだよねやっぱり。だからそう考えちゃうとやっぱもう困ったらアイスハニーカフェオレ食い飲みに、
そう
ね、言ってるようだともう成長はない。
そうかな、でもアイスハニーカフェオレは美味しいし、別にね、何にもいいよ俺 だったらいいや、俺ここで頑張るよじゃあ
いや成長しなきゃダメなんだ。
アイスハニーカフェオレのある世界とない世界だったら俺はある世界を選ぶから俺はこのままでいいや。
いやもう本当孤立していくよそしたら。
ピーターパン状態ですよだからね、
成長を止めてい
つまでもアイスハニーカフェオレのある生活でいたいっていうピーターパン状態ですから。
もっとなんか渋いジンギスカン屋さんとかも行けるような大人になれ。
ジンギスカン屋さん
俺も今ね、うん、あのよく行くところがあって、
うんうん、
そこがもうあの焼肉屋さんなんだけど、
お
うもう、ね、ただ焼肉だけ、そこの焼肉が超うまくて、
うん、
値段も安くて、うん、最高なんだけど、そこの焼肉屋知っちゃうと、うん、ちょっともう他の焼肉屋にもう行きづらいぐらい。
そこまで言い切りますか。
そうが美味しい焼肉なんだけど、
いいな。
やっぱそこの焼肉屋さんのね近くにね、
うん、
めちゃくちゃ水風呂がキンキンに冷えてるサウナがあるの。
ほうほうほう、
まあ銭湯、
うん、
そこでね、そこでもうドーピングなんだけど、一回サウナ水サウナ水を繰り返すの、
うん、
ね、もう体がもちろん洗って、でもうそこで一気に疲れをバッと落として、で外に出ると何食ってもうまい状態になる。もう本当に最強の状態になる。
何を食べても全部の栄養素を吸収するんじゃねえか
ぐらい。全てをもう、だからもちろんお腹も空かせなきゃいけないけど、サウナ入る前はちょっとだけドリンク飲むなりして、もう空っぽの状態で行かずにね、もういっぱいパンパンに入れた状態でサウナ行って水分出して出た時はもう何でもいける。ビールとか飲めない俺も飲めるようになるぐらいのブーストがかかるの。
本当ドーピングだねそれね。
でその状況ガンガンに決まった状態で、
うん、
その焼肉屋さん、
うん、
まあ、三軒茶屋にある焼肉屋さんに行くと、もうね、なんかねおかしくなっちゃうんだよね。肉うまいし、さっきまで体きれいにしたのに、うん、もうタバコの煙とか、
うん、
焼肉の煙とか、
うん、
でもう口の中にもニンニクバカバカ通り込んで、
うん、
でご飯と白飯ガツガツ食って、普段飲めない酒をガブリ飲むと目がぐるぐる回ってなんか
危な、
もうね
危な、
おかしくなっちゃうんだよ
危な。
それがね
怖いよ、
やめらんない
だ中毒性があるわ。
これはやめらんない。もうね月が1回は行ってるそれで。
あ本当
ぐらい、もう本当にねあの時おかしくなっちゃうんだよね。もう
怖えよ、なんか
登っちゃうんだよね。
登っちゃダメだ、戻ってこい、おい戻ってこい、登るな登るな。
その時もう本当に、でももちろん接客の人もすごい良くて、
うん、
あの本当プロボクサーみたいな感じのすごい優しいんで。
どんな接客の人だよそれプロボクサーの接客って。
プロボクサー、元プロボクサーみたいな雰囲気の、うん、なんか ちょっといかついんで見た目が、あれちょっと怖いのかなと思ったらめちゃくちゃ気さくで、ほんとクソくらいって思うもんね、あの接客マニュアル、
あ
丁寧な言葉遣い、俺マジあのね、本当に嫌いなね人種というか、
1個スイッチが入りましたよ今高木、
あのねもう日本語になんかいちいちこううるさいやつが俺本当にダメというか、
あ
なんかその接客用語だったり、うん、例えばね何とかの方ですかみたいな、うん、なんかいや何とかの方っていうのは方向を指すからなんかおかしいとか、お釣りをなんかおわずあお金をお預かりします、うんうん、っていうのはいやいや預かって返すわけじゃないから、うん、お預かりしますはおかしいとか頂戴しますでしょとか、もうね本当にね意味ない、うん、あれはマジで本当に意味ないって思うんだよ本当に、うん、もうそれをやっても何にも感じないじゃん実際、
そうだ、ね、
接客されてる側は
わかる
で、うん、じゃあ接客してる側の意見は、うん、いやそれは関係ないからって言っちゃったら、
うん、
いやいや客ありっての接客だろって、
うん、
なのにもう客がどう思うかじゃないからって言っちゃったら、うん、もう自己満足、うん、完全に、
う
ん、
そうだね、
ただ
そう
誰のためにやってるかって言ったら私のためにやってますって言ってるようなもんだろ、いや接客ってそうじゃないでしょって思う、もうその人の接客が俺は接客だと思うんだよ。
分かる。
その焼肉屋さんの。
ああ、そうだ。
もう、ね、
それ理想的な接客なわけだ。もう。それ聞かせて、それ聞かせて。
すいません、つってもう、ああ、ちょっと待ってな。もうこれでいいんだよ。
ああ。
おお、少々お待ちくださいとか言わなくていいの。いや、ちょっと待ってな。すぐ行くからな、うん。そしたらもう、すぐ来てくれんだ、つって、うん。もちろん人柄もあると思うけど、うん、いや、もうそれでいいんだなっていうさ。
だから、それのレベルに到達できる人ってやっぱ限られると思うんだよ。だから、幅広く、まんべんなく当たり前のないことような接客ができるっていうのが要はあのマニュアルなんじゃない？
なのかな。
だからその苦手な人でもそれ言っとけばとりあえずは大丈夫みたいなことがマニュアルなんじゃない？
なのかな、あったんだよ。
それはもう理想今日はそこだよ。
もういちいちうるせえなって思ったんだよ。なんかライブのね、なんかライブで受付を俺が笑いライブの受付だよ、うん、受付を手伝いするっつって受付してて、で俺とまあ相方で受付してて、でまあちょっとこうフライヤー渡したりして、うん、であちらですとかいうそのことにいちいち今でもおかしかったかなとかっつって、
え
いやもう
そ誰それお客さん、
いやその主催者の人がお前受付やれっていう、
もうあのごめんごめん、この場で口元隠しながら言ってもバレたから
いや待って待って、でもそういうぐらいもうフランクでもうだってさ、俺ほんとセブンイレブンすごいと思ったのが、
うん、
もう一人暮らしでね、
うん、
あの
近所のセブンイレブン、
ね、笹塚で一人暮らししてる時に、
あそこか
もう孤独で、うん、もうラインに飢えた頃だよあーっつって
手を天を仰いでた頃な、
そうそうそう、うん、もう本当に真っ暗な中、うん、どうしようかなってこう途方に暮れてる中ね、フラッとちょっと小腹減ったわっつって、もう暑い夏、
うん、
もう部屋クーラー効かしてももう電気代かかっちゃうからっつって、もう網戸にしてじりじり暑い中耐えて我慢するっていう時期はもうきついなっつって、コンビニ行ったらもうあいらっしゃいっつって、もうよく行くから多少顔覚えられてんだろうね、でも本当にネガティブよ、高級料金を払いに来ました
やばいやばい、なんか顔と頬と左肩がくっついちゃってるよ顔傾けすぎて
ああっつってパッて渡すの公共料金をしたらまあ何万とかね、
あ
したら大変だよね公共料金言ってくれんって、ああちょっときついですねみたいに言いながら、
うん、
まあでもね頑張ってよっつって感じで打った後に、はいっつって塩飴みたいな、
うん、
一個くれて、
うん、
多分そういうもう多分接客の中でもう塩飴を1個あげるみたいなとか多分あったんだろう、レジに多分置いてあったんだろう、飴が、もう夏だから、
うん、
もう客を思って
はいって、
ああありがとうございますってもらって、でもうありがとうございました、またお越しくださいませなんか言わなくていいね、じゃあねまた来てねっていう、このセブンイレブンのこのフランチャイズというかやっぱその地域に密着したこの接客、いやこれがだからナンバーワンなのかって思いながら俺も塩飴握りしめて泣いて
やばいよ、愛に飢えすぎだよ。
いやもう、ね、
これあれでしょ、涙の塩味か飴の塩味か分かんねえみたいなことでしょ。
そうだよ、これが接客かっつって。いやもうね、本当にその後のもうね、
やっぱその一つのお店とかにさ、うん、行き続けるとそういういろいろ発見とか出てくる ね、まあ、そうなると
ね、
やっぱなんか1対1のやり取りみたいなさ、
うん、
お客さんに向けてみたいな、
うん、
すごいね、そういうのを見るとね、なんか
そうだね、
なんか俺もさ、この間あのいつも行きつけのコンビニがあって、
うん、
なんか複数店舗あるんだけど、なんかそのお店だけなんか妙にこう応援したいなと思っちゃって、よく行くコンビニがあるんだけど、
愛着がもう
ちょっとついてきちゃった、
ね、
うん、でいつも通り入ったんだけどさ、したらさ、うん、店の窓際のところがさ、
うん、
全部雑誌コーナーになってんじゃん。
ああ、まあ大体そう、
うん、で奥の方にさ、エロ本のコーナーがあるじゃん。
あるね。
エロ、これはあの下ネタの話じゃないから、
まあまあ
エロ本っていうキーワードはあんま使いたくないんだけど、なんだ、なんて言えばいいかな、
まあそういう
ア
ダルトの
雑誌、アダ本かな、
アダ本、
アダ一発一発コーナーじゃん。
一発
一
発
一発がいいかな、一発コーナーがあるじゃん、
18オーバーの。
うん、そう、一発コーナーでさ、うん、そのアダボンをさ、アダボン、でもさ、俺見たことないし、アダボン、そういうところで。
まあね。
普通さ、気になるじゃん、人の周りの目がさ。
まあ、あまりにもガラス張りのさ、
そう、
バリバリオープンな場所に置いてあるからさ、あれ、買ってく人ってあんまりいないと思うけどね。
俺もさ、正直さ、あそこに立ってる、うん、あの前に立って読んでる人見たことないの。
あそこって行きづらいもんね、ちょっとね。
行きづらいよ。
あのすぐ隣に俺ジャンプ置いてあったりとかしたら、もう、うん、なんでこんなとこ置くんだよって思う。
そうだよ。なんかさ、それを目当てにジャンプ手に取ってんじゃねえのって思われるじゃん。そうそうそう。
チラッと見にジャンプ取り行ってんじゃねえよって思われるような。うん、
でしょ？
そう。
俺もだからなるべくその、そのさ、アダボン一発コーナーの横に ATM があるのよ。
うんうんうんうん、
だから ATM を使うときもその一発コーナーは何でもないですよってスッて通り抜けてからの ATM がね、すごいめんどくさい。
そうだね、ちょっと ATM も近いイメージあるわ。
そうなんだけど、ね、したらそこにさ、ほんと一発ギリギリの青年がさ、
青年、
うん、一発ギリギリだと思う、あれは
言ってないぐらい、
うん、20
アンダー18ぐらいの、
アンダー18 20見合い、どうかな、あのこバルサのあのアンダー15のあの子、
久保君
よりは上だと思うけど、
何で久保君出してんだよ。日本の司法どういう、
久保君があそこ行ったらダメだから、
久保君はダメだよ、
あそこ行ったらダメだから、
高校生だ、
久保君より上の人が、
ちょい上ぐらい、
ちょい上の青年がいて、うん、え、まさかと思ったんだけど、うん、さあアダボンをさ、
うん、
読んでんの、
へ
え、読んでんだよ、開いて、
そうか、
でさ袋閉じになってるのかよく分かんないけど、下から覗いてんだよ。
素直だね、
アダボンを、
なんかその本能に忠実な、
あ、目線の高さに
上げて、すごいね、その人は、
開けてさ、うん、あ、え、この人なんか杯かなんか。あれだ、
位置がね、
横綱が優勝する時みたいにさ、アダボンをこう掲げてさ、うん、こう中を見てんの、
うん、
丹念に、で俺がいるんだよ、
いや
俺が横来てんのに、
ね、人いないならまだしもね、
あっとかならないの、
もうも
う、うんって見て閉じて終わったかと思ったら、別の撮ってまた見てん
だ、うわすごいよ、おかわりしてんだ。
アダボンのおかわりをしてんだ。びっくりして、で俺その時思ったもんね、うん、あ、もうこの人もアダボンとその1対1の関係を大切にしてんだなと。
そこに繋がんのか、
他の人は関係ないってこと、
あ、もう、
うん、
自分の世界というか、
そう、なんかあんまりにもさ、接客業の人とかさ、周りの目を気にすぎたりとかさ、なんかすごい気を使って、いろいろ丁寧にやってくれる、うん。俺もそう、その行きつけのコンビニの店長さんとかもさ、すごい丁寧な接客なんだけど、
うん、
もう正直、俺なんかさ、俺なんかにさ、ね、倍以上の年齢の人がさ、さ、丁寧にさ、することないじゃん。まあ、
本当にね、そこは。
うん。
まあまあまあ、難しいとこだけど。
難しいことだけど、でも、あんまりにも丁寧すぎる。
仕上げ別にそうだよね。うん、普通に。
それは多分やっぱり周りの人の目も気にするからだと思うんだよ ね、あいつなんで近くなってないって言われちゃうかもしれないから、
う、
ね、
うん、
クレームが入っちゃったら困るから、うん、その人は違った、誰の周りの目も気にしない。
関係ねえっつって、
ただ僕は今このアダボンと丁寧に接してるんですと。
でも法律を取っ払っちゃダメです。多分もうあれでしょ、
うん、
誕生日だったんで。 いやしっつって、いやしこれでいけるっつって、お母さん俺18になったからっつって、あもう大丈夫だ行ってこいっつってもうそれぐらいのもうあったんじゃない。
そういうことか、もう飛び出してきたんだもんね、家を
ワクワクして関係ないやっつって一歩踏み出して、
もうこれからはもう自由の身だ
と、よっしゃっつって、
フリーダムだっつってね。そういうことか、
そう考えよう、
考えようね。バッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッ、多くなってきてるわけ、
お願いします、
お願いします。どうも皆様、小玉です。
はいはい、高木です。バッバ
ッ、以上練習場です。バッバッバッ、というわけで、
はい、
現在募集中のメールテーマを紹介します。
はい、お願いします。
2つございます、
はい、
まずは夏の美味しい食べ物、
これですね。
そして2つ目が夏の好きな匂い。
いやー、この好きな匂いって難しいね。
爽やか、先々週お伝えした通り、ね、シーブリーズは殿堂入りになっておりますので、
もうそれもあんまり伝わんないからな。
ぜひともそこは僕
は8-4は
8-4はですね、
分割で年がら年中使ってるか。
8-4はこれはただ最近あの制汗スプレーのメーカーも多種多様になってきて思いますので、
なるほど、
ここはまだ銘柄の限定までには至ってないっていう
ところ
です
ね。シーブリーズが強いと。
シーブリーズっていう一個のそのジャンルができましたからね。
もうなんか王様っていうかさ、
うん、
あのなんか体育が終わって着替える時間の時にさ、うん、シーブリーズ持ってるやつの周りに人めちゃくちゃ集まって、なんか
集まる、
そいつすごい祭り上げられるよね。
やっぱそれはその花の花粉とか、
うんうんうん、
あの動物のフェロモンと同じようにシーブリーズの出す香りが他の人たちを引き寄せてるっていう。
俺もって言って
あれあれあれ、
そいつが場を支配するもん。全然誰だお前みたいなやつがその場で一番なんかヒエラルキーのトップに立つ瞬間
立つ、
あのそれがあのシーブリーズ、
白いボトルに青いキャップをパンと開けた瞬間にみんなが寄ってくる。
あれそれやっぱそれは殿堂入りするか、
殿堂入りしますからね、それ以外でお送りください、ね、よろしくお願いします。メールアドレス高木こだま @gmail.com、 高木こだま @gmail.com です。ホームページもございます、
はい、
ハッシュタグラジオ練習帳とつけて感想をつぶやいていただけると大変ありがたいです、
はい、お願いします。
というわけで今週はこの辺です、
はい、
さようなら。